吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、みーこみこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や、投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。この番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、Bコミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、先週も少しお話ししましたが、はいはい、今日でついに番組最終回となりました。
そうですか、話いいですね。
何か思い出話しましょうか。
いや、結構この番組は結構全部そうだけど、まあ、力が皆さん入ってましたので、うん、やっぱりその番組のですねミーティングとかかなりやりましたよね、はい。まあ、今日はもう最後だからほとんどミーティングしてないんだけど、うん、っていうのは嘘なんだが、まあ、吉崎さんの事務所でね、まあ、この番組について話し合ったりとかいろいろ教えていただいたりしたのは懐かしいなと思いますけどね、はい。
吉崎さんどうですか。
そうですね、まあ、よく打ち合わせしましたね、うん、そこに前半の初回から何ヶ月間は結構ね、はい、番組も終わった後にそのまま飲みながら喋ったりもしたこともあったし、はい、まあ、ね、部屋飲みっぽい感じでね、はい、結構語り合ったこともありましたし、まあ、楽しい思い出でしたね、はい。まあ、ポートフォリオっていう切り口は面白いなっていうような感じでしたけど、うん、まあ、多くの方々が不動産投資と株式投資と両方ともされている方が多いっていうことで、まあ、そういう意味でも面白いなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、リスナーの皆さんがね、はい、どれぐらいそういうの響いてるかどうかわからないですけど、うん、まあ、一旦区切りをつけるっていうことで、まあ、それぞれまたね、新たな展開が生まれてくるんじゃないかなと思いますね。
いや、確かに、まあ、でもただこの番組を聞いてね、不動産投資を始めてみたっていう人がですね、まあ、いるみたいなんですね、はい。なんでその辺をまあ伺ってね、まあ、この番組やってよかったなとは思ったわけですけどね。
そうですね、セミナーも何回かさせていただいて、 その時にこう実際にお話をいただいて、うん、不動産投資やってみますとか、はい、やってみたいんでこの番組聞いてますっていう声はやっぱり励みになりましたよ ね、
あとはポッドキャストもね、結構これ聞いてる方いらっしゃるので、そちらの方あんまり触れたことが最近ないんですけど、ありがとうございましたという話をですね、はい、したいなと思います。
ポッドキャストランキングずっと高かった、ね、
高かった
すごい上位でしたね、はい、番組。
意外とこの番組、はい、あのポッドキャストの人の意見ってやっぱり YouTube の、ね、コメント欄とかないので、うん、まあ、来ないじゃないですか、うん、ちょっと聞いたことなかったんですけど、まあ、聞いていただいてたことは知ってるよっていうことですけどね、はい、
はい。この番組でぜひ勉強したことを皆さんの投資に生かしていただければと思います。それでは最終回、はい、参りましょうか、
はい。
この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。
攻めと守りの資産形成。
このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で、株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイント、メリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さて、今日は今年を振り返りつつ今後についてお話を進めていきたいと思うんですが、うん、まずは今年の春から夏頃に話題になったウッドショックについて、
ね、
現在どうなったのかなというところなんですが、
まずアメリカなどで、まあ、アメリカというか、まあ、世界的に去年の、あ、一昨年の2020年の春先に新型コロナウイルスのこう蔓延が広がって、まあ、世界各国でロックダウンみたいなことが起こり、まあ、日本では緊急事態宣言とかいう形で、まあ、人の動きが、まあ、一旦止まったみたいな感じでしたと。まあ、そこから徐々に動き始めてきて、2020年の5月、6月、7月ぐらいからは、まあ、世界的に見たらちょっとずつ経済が、まあ、なんとなく動き始めたなっていう感じなんだけど、その時に、住宅のあり方とかリモートワークがどうとか、まあ、いろんな働き方がいろいろ変わってきて、まあ、家に対する見直しが結構世界的に起こりましたと。まあ、特にアメリカなんかでは郊外に住宅を買う人も増えたし、うん、まあ、家をリフォームして執務スペースを作ろうみたいなことを考える人が増えましたよと、まあ、いう流れで、実は世界中大抵のですね国の住宅って、うん、かなりの割合に木材が使われてるんですよね、うん、まあ、アメリカでも結構木材が使われているっていうこともあって、はい、まあ、木材需要が一気に伸びてきた 増えたっていうことです。で、その中で日本においては、2021年に入って、企業物価指数の木材とか木製品、まあ、いわゆる住宅とかに使う部材のですね、値段、企業物価指数が上がってきたということです。で、21年の3月ぐらいから上がり始めてきて、そこからずっと、まあ、100の、2021年を100とするとですね、プラス60ぐらい、158とか160ぐらいまでこう上がっていくわけですけれども、まあ、そういう中でそれが、住宅、まあ、いわゆるウッドショックと呼ばれるような形で、まあ、約6割ぐらい原材料的には上がってきたということで、まあ、工事費デフレーターなんかを見てると国交省が発表している、
はい、
こちらもですね、まあ、大体 20% 弱ぐらい上がってきてるっていうことですので、まあ、原材料的には6割ぐらい上がっていて、まあ、人件費はそこはあんまり上がってないと思いますので、まあ、実際の工事費なんかでいくと20から 25% ぐらい上昇してきたということで、うん、まあ、そこがまあウッドショックと呼ばれるような状況なんだけど、価格の上昇高値はまだ未だに高値なんだけど、はい、ずっと右肩上がりで上昇してきたものがここに来てやっと止まってきたっていうのが10、11月あたりぐらいで、まあ、11月ぐらいからかな、やっと止まってきたかなっていう感じで、まあ、これ以上伸びることはないであろうというような状況がこの12月、うん、そんな感じですね。
このウッドショックによって今後住宅に影響はありますよね、少なからず。
そう、まあ、ここからはもうなくなってくると思いますね。で、実はこれ、うん、今年の、新設住宅着工戸数なんかを見てると、うん、ウッドショックとか言われて夏ぐらいに落ち込むのかなと思ったら全然落ち込まなかったんですね、
うん、
逆に伸びたっていうような感じで、あまりですね、まあ、企業努力が行われたのかどうかわからないけど、あまり価格には転嫁それほど大きくされなくて、まあ、ちょっとはされたんだけど、それほどされなくて、それ以上にここでも何度かお話したペントアップ需要っていう形で、昨年買い控えた方が今年に、注文住宅などを建てた方が増えたっていうことで、2021年の、夏以降、6月以降ぐらいだけ見れば、前年同月比で、10から 15% ぐらいはプラスが続いてきたということで、まあ、ウッドショック、確かに原材料は上がったんだけど、数字だけ追いかけると、実際制約の数字だけ追いかけると、全然プラスだったっていうような感じですね。
そうですね、まあ、実際のところその、まあ、なんでじゃあそのみんな家を買いたいのかっていうのも、このまま高くなってもその需要が落ちないっていうのは、まあ、みんなお金があるのかなっていう気も、まあ、金利が低いというのは当然あるんですけど、まあ、それは前から変わらないわけじゃないですか、特に日本、まあ、米国でもまあそうですけど、だからそこって何があるのかなと結構思っていて、やっぱりじっくり住宅をその買おうか、買った方が得なのか、まあ、賃貸が得なのか、理論あるんですけど、案外これ、まあ、買った方がいいんじゃないかと思う人が増えてきたからそうなってるのかなと思いますね、うん、時間効果もあるのかなと思います、
ただ持ち家比率を日本全体で見れば60ちょい、61とか2前後が大体この20年ぐらいで、はい、まあ、5年ごとにこういうの発表されるんですけど、あんまり変わらないっていうような感じで来ているので、はい、まあ、大体ざくっと日本で見れば4割の方が賃貸住宅に暮らし、6割の方が持ち家に暮らすっていうのがずっと長い傾向になりますね。まあ、多分21年の、注文住宅ですね、自分が所有している土地の上に住宅を建てる数が増えたのは、もう間違いなく低金利に加えて2020年に買い控えた人が21年に買ったからっていう、まあ、それ一点に尽きるんじゃないかなと思いますね。
じゃあ、まあ今後は若干落ち着く可能性もある、
ね、極めて高いと思いますね。それで、まあ、ちょっと日本はどうなるか分からないけれども、まあ、仮に多少でも金利が上がりそうな匂いがすれば駆け込み需要が、行われる可能性もある
ということ、まあ、住宅ローンの件もありましたからね、
はい、住宅ローン減税、
減税ですね、
はい、夏ぐらいに住宅ローン減税がなくなるのではないかっていう憶測が流れて、まあ、実際に21年で1回切れるっていうことは決まっていたんだけど、まあ延長がほぼほぼ確定をし、税制対抗上では確定をし、まあ、実際正式には国会を通して正式決定ですけど、まあ、一旦この流れでいくとですね、住宅ローン減税は多少中身は変わりますけれども、まあ、引き続き行われるということで、その一瞬駆け込みがやっぱ増えたのはありましたけれども、僕も何度かいろんなところでコメントをしたり書いたりしましたけど、まあ、結果的にこの住宅ローン減税は伸び続けるんじゃないかと、延長され続けるんじゃないかと書きましたけど、まあ、予定通りそうなりそうということで、まあ、その、まあ、一瞬走った方々もいるんじゃないかなという感じはしますね。
ありがとうございます。
このウッドショックもですが、今年は石油だったり金など資源関連の高騰も目立った年ですよね。
うんうんうん、そうですね。いろんなのが単なるなったりね、高騰したりしてますけど、そこは、経済の正常化と、謎の原油高って言ってますけどね、減産からなかなか増産に転じないとか、いろいろ原油の、供給に対する不安とかね、あとはそうですね、船も結構高いですからね、運賃も。で、港湾の方が、コンテナ船が高くなったように、まだコロナでね、港が動いてないとか、いろいろ要因はあるんですけど、なかなか資源も高い1年でしたね。
インフレは来年のテーマでもありますが、インフレ圧力って今後も続きそうなんですかね。
そうですね、インフレ圧力は僕は続くと思ってますよ。ここはちょっとお金がジャブジャブすぎると、どこかでインフレになるよねっていうのは、皆さん、前から考えても経済学的に考えれば当たり前のことなんですけど、それが少しずつ出ているということですが、ただね、不動産ってもっと早くこのインフレ傾向が出てたなと僕は思うんですよ。不動産って結局物なので、値上がり、物じゃないですか、ある意味資源とは若干違うところありますけど、所有物物なので、そこでですね、インフレになるというのが分かっていれば、やっぱり家買った方が絶対得なんですよ。特に金利低いから。だからそういう動きもね、その住宅の価格高騰に一役買っていると思うし、それより前にもうすでに値上がりが始まってたなっていうのが僕の印象ですけどね。
いや、まずもってその、インフレをどれぐらいのものをインフレって呼ぶかっていう議論がやっぱり前提になるべきだと思っていて、いろんな資産データがあるけど、携帯電話とかの値下げが結構効いていて、消費者物価指数なんか見てると 0.何ぼとかで、3とか 0.何ぼみたいな形ぐらいが現在の、日本における、CPI の数字ですけれども、これが、その分、携帯電話の分を取っ払うとですね、1.5 とか1点台の真ん中辺ぐらいに行くんじゃないかっていう試算があります。1.5 って、少し前まで黒田総裁が日銀、日銀としての発言で 2% 目標にするってなると、いい感じいってんじゃんってことですよね。
そうですね。一瞬そこかかった時もありましたけど、でその時いいじゃんって言うと、っていうのがよく、何回かありましたけど、ね。
そういう意味じゃ、一応、日銀的には 1.5 とか 2% の数字ぐらいのインフレっていうのは、日銀自体が求めていた、狙っていた数字ぐらいで、現状確かに、事実上、日本のいろんな物価を見ていれば、なんかいろんなものが上がってきてる感じはするけど、あるいは容量が減ったりとかしてるんだけど、そういう意味じゃ、インフレってなんかネガティブなことを捉える方もいるかもしれないし、インフレは資本主義社会では必然っていう人もいるかもしれないし、いろいろいるんだけど、やっぱり 2% 程度ぐらいは上がってこないと、世界の中で、本当日本が全然取り残されていくような成長ができてないってことになりますので、これをインフレと呼ぶのか。
確かに、正常化したって、インフレが正常化したっていう
ことですよね。
給料も実際のところ賃金も日本は上がらないよっていうけど、それはマイルドにインフレがないから上がらないっていうのも一つ、当然国が成長しないというのもあるかもしれないですけど、でもマイルドなインフレがあれば基本は上がるはずなんですけどね。
上がらないとなんか経済回ってないってことですから、そういう意味じゃ、これ4%とか5%みたいな、アメリカみたいな、なんか消費者物価指数が6とか7とか出てきたらですね、ちょっとどうするのって考えるかもしれないけど、1とか2とかぐらいは、いや、なかったらまずいでしょ、逆にみたいな感じぐらいで、まずくないぐらいまで来てるっていうのが今の状況で、
ちょっと周りがこう騒ぎすぎてるっていうのところもある
んですよね。いや、周りみんな敏感なんだって、給料上がらないのにさ、食品の値段上がったらまたちっちゃくなったよとか、また値上げですかみたいなのも結構、そう、スタグレーションもあるけど、その辺がね、結構みんな。
給料でも一生懸命、今回の、岸田さん、政策、中小企業に対しては、賃上げをすればどうのこうのですよ、
減税と、
あれ、どれぐらい効くんかなって、すごい思うんですけどね。
いやでもあれって結局は、お金払うことになりますからね、あんまり計算して得だっていう会社ってあんまないと思うし、利益が出てないと減税はあんまり意味ないわけですからね。
そうですね、要はああいうのって効くのか、つまり賃金が上がらない限り、基本的にはですね、この循環って続かなくて、インフレは少なくとも日本のにおいてはものすごい割合で輸入物が多いわけですから、ある程度一定のインフレがない限りですね、厳しい状況が続くと、結果的に賃金が上がらないと、いろんなものが買えなくなってくるんじゃないかなと思いますね。
今のお話を踏まえつつ、次のコーナーでは来年の不動産株式市況についてお話を進めていきたいと思います。以上、攻めと守りの資産形成でした。 なるほど、納得。思考のポートフォリオ。ここでは多様化する投資商品をどのようにポートフォリオに組み込むのか、その構築を考えていきたいと思います。さあ、今ほど吉崎さんからある程度のインフレは必要だというお話もありましたが、まあ、住宅市場への影響も含めて今後についてお話しいただけましたでしょうか。
22年の不動産市況全般で見ればですね、多分、まあ、日本でアメリカとか、まあ、アメリカテーパリングを始める、そして来年には3度ぐらい程度ぐらいの利上げするかもしれない、でイギリスではすでに利上げが始まった、うん、日本もなんとなくなんか出口を探るような動きがちらほら、日銀もなんとなく考えているような匂いが少しする、うん、もしもこれがその匂いが結構濃くなって、うん、若干でも金融緩和を解いていくのか、出口戦略を探していくのかっていう匂いが見えたら、あんまり不動産市況は良くなくなると思います、うん、ただその匂いがしない限り今年並みの、そこそこいい感じの熱狂が続くと思います。で、やっぱり一番ですね、ここ最近で注目すべきことは、海外のファンドがですね、うん、もう結構大型ファンドがですね、かなり、お金を日本の不動産市場に入れようとしている、うん、ある会社はですね、まあ、僕とも、まあ、この間もう 超巨大ファンドの人と喋りましたけど、はい、まあ、数兆円、うん、これからしばらく日本市場で入れようと思っていると、うん、欧米系の会社で、同じように、まあ、それは北米系の会社で、もう一つが、ヨーロッパ系の会社のは、日本の賃貸住宅に絞って都市部に、うん、数千億円以上は突っ込もうと思ってますという話ですので、うん、もしもそれがですね、予定通り行われたとするならば、かなりのインパクトがあると思いますので、
かなり動きますよね、
はい、まあ、賃貸住宅って、まあ、すんごいのでかいの買ってもですね、うん、20億とか50億ぐらいですから、
ね、めっちゃビルとは違う、高層ビルとは違う、高層ビルめちゃめちゃ高いですからね、
はい、これ賃貸住宅ですやっぱり30億出したら結構すんごいの買いますからね。で、2000億、うん、でもそこ3000億とか言ってたけど、うん、3000億割る30にしたら、うん、すごい大きな賃貸住宅100個買いますからね。
管理が大変そうだな。家賃いちいちもら
ってしまう。それものすごい、そうするとプラスの影響があるっていうような感じになってきたりするので、うん、まあ、そう考えると、もう都市部の賃貸住宅市況だとか、あるいはビル市況にお金がドンと入ってきたらですね、まあ、これは全然違う世界になってくるということで、さあどっちに行くのかっていうことで、多分現実的な目線で見れば、さっき喋った金利次第で、動くっていう感じなんだろうけど、もう少しこう広めた目線で見れば、そういう巨大なクジラ的な人たちが、日本市場に手を出そうとしているので、そのクジラの動き次第によっては、まあ、実際やろうって言ってますから、その通り進めることができたとするならば、はい、まあ、2022年もかなり活況、そんな感じだと思います。ただ一方で商業施設とか、ちょっと苦しいプロパティもあると思います、はい、苦しいプロパティをちょっと除いて、やっぱりこうこれから、上昇が続く、あるいは安定性があるプロパティは来年も再来年もいいんじゃないかなという気がしますね。
なるほど、
まだまだ来年も明るい不動産市況かもしれない、という、
ただ金利だけはちょっとどうかわからないという感じですかね、
まあ、金利はやっぱり株式市況にも関わってきますもんね、は
い、そうだな、まあ、確かに株式市況のお話をまあさせていただきますとですね、うん、まあ、大暴落みたいなのはないかなと、まあ、大暴落って何かというと 30% 以上、
はい、
まあ、40% も、ね、まあ、日経平均1年で下がっちゃうと、うん、まあ、これ仮にまあ今の水準から 30% だとしたら、うん、まあ、そうですね、まあ、9000円ぐらい、
2万1000円とかですよね、
そう、今から9000円とか下がっちゃうことなので、うん、まあ、2万円割れですよね、うん、はい、もうまあ、 ありえるということになりますので、まあ、そんなのはないかなと思いますね、まあ、そこはまあ業績が支えるというのがありますし、一応ね、来期も最高益で今期より10%ぐらい伸びるんじゃないかと思われてますので、うん、まあ、そう考えると、まあ、皆さん PR 大好きでしょうっていう話で、うん、PR 考えたら売れないよねとか、 PBR 1倍割れてるよねっていう水準に余裕で入っちゃうので、まあ、それはないかなと思っていますね。
コロナ、いわゆるコロナ銘柄と呼ばれた銘柄ってあるじゃないですか、
はい、
コロナでバッタがあって、
うん、
でまあ、少し前の日経新聞でも出てたけど、はい、まあ、結構コロナ銘柄下がってますって出てたけど、うん、それがどの辺まで下がるのか、あるいはもう一回上昇に行くのかとか、最近のオミクロン株とか、うん、はい、 まあ、次その後出てくるかもしれないことを考えたら、うん、いわゆるコロナ銘柄と呼ばれてた銘柄ってどうなのかなって思うん
です、ね、そうですね、まあ、多分ですね反応が変わってくると思います、うん、やっぱり、まあ、もういい加減飲み薬も出ましたし、うん、まあ、ワクチン3回目もやりますから、うんうん、まあ、結局、まあ、その克服まではいかないですけどやっぱ影響が薄れてくると思うんですね、うん、なので人も出歩くので、まあ、じゃあ旅行はダメだけど、うん、まあ、百貨店なり小売は好調だとか、うん、まあ、こういう形で変わってくるんじゃないかなと思ってますね。まあ、僕が一番コロナの影響を長く受けるの、いい影響を受けるのは EC だと思います
よ、ね、まあ、まあそりゃそうだよね、は
い、あの新規で EC、まあ、Amazon とかでかいところもそうですけど、うん、新たにこの EC を使い始めた人サイトがリピーターが乗ってくるわけなので、うん、そこの分の収益でずっと乗り続けるんですよ、うん、だからまあ EC も来年はそのコロナ関連だったら一番注目していきたいセクターでございますというところですね、うん、
なるほど、納得、思考のポートフォリオでした。ここでゲイツからのお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。 AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み詳細は番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
馬渕真理子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型、クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社イーパラ代表取締役、加藤大樹さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト馬渕真理子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。加藤さんは e スポーツを通じて障害者雇用を求める企業とのマッチングサービスを展開されているんですが、今現状この障害者雇用の状況ってどのようになっているんでしょうか。
はい、企業が障害者を雇わなくちゃいけないという法定雇用というところが制度があるんですけど、年々その割合が引き上げられて今年も 0.1% 上がったんですけど、現時点では 43.5 人以上雇用している企業が 2.3% 以上の障害者を雇わなくちゃいけない、そういう状況になっているというところになります。
なるほど。やっぱり障害者の方々はね、スキルもある方々いらっしゃるので、このあたり課題なんでしょうかね。
そうですね、障害者の方が高いスキルがある方もいらっしゃるんですが、そこが活躍する場所がないと、うん、なかなかいい仕事を任せてもらえなかったり、キャリアアップの仕組みがないとか、そういうところがあるので、そこをどんどんこう増やしていきたいなというふうに思ってます。
それが e スポーツを軸にということなんですかね。はい、坂本さんいかがでしょう。
は
い、
そうですね、上場企業の中でも、まあ、就労者、障害者のですね、まあ、就労支援を行っている、企業は、あるんですけど、エスプールさんとかですかね、はい、最近はこの農園を結構コラボして大量に作ってですね、そこで働いていただくというモデルが、あるんですけど、もしはこの e スポーツを使って、まあ、どのような、まあ、就労に、この障害者の方がね、まあ、つながるのかっていうのを教えていただけたらと思います。お願いします。
はい、e スポーツを使うと、 e スポーツができるというだけで、ネットを使いこなせたり、ゲームのルールを理解してチームプレーができる、コミュニケーションができると、で、そうですね、テレワークにつながるような能力があるというところを見せやすい仕組みができると、でそこでどんどん彼らに業務を任せて、こういうことができますよっていうのを企業の人事担当者経営者に見せていただくような仕組みを作っているということになります。
実際にこう入り口としてはどんな感じなんでしょうか。
はい、 私たちのコミュニティに入っていただく障害者の方にまずメディアの記事を書いてくださいっていうところからスタートすることが多いんですけども、そこのそうですね、彼らとのまあディスカッションの中で、あ、こういうところが得意なんですねと、あ、動画制作得意だったら、あ、じゃあお願いしますと、お、じゃあ、あのウェブページ作れるんだったら、あ、じゃあ次の大会のウェブページ作ってくださいとか、イラスト描いてくださいと、あ、そういうところを優勝の業務委託でまずスタートして、彼らのそうですね、職務実績を貯めるというところをスタートすることが多いですね。
e スポーツのこう企画イベントすらも全部されるみたいなことなんですよ ね、 すね、
毎週水曜日に部活動というのをオンライン上でやっていてで4つぐらいの e スポーツをもう部屋に分かれてやって、でそこのそうです、ね、最後1箇所にあの部屋に集まってやると、でそういうのを毎週やってるので、企業から、あ、じゃあうちで e スポーツイベントやってくださいっていう時に、じゃ あ、 あのうちの 10人ぐらいのメンバー送りますねみたいな感じ、社内 e スポーツ大会っていうのを企画とか立案実行も先週も行ったみたいなことがありますね。
なるほど。吉崎さん、なんか少しこう障害者雇用も積極的な雇用の形がイメージできますよね。
そうですね、これでも あれですか、障害者でこういう形で働きたい人集まってください、そして使ってみたい企業の方集まってくださいみたいな、そういうマッチングなんですか。
そうですね、まあ、それも行いますね。
どういう一番骨組みなんですか。
骨組みは私たちのデータベースに、就職を希望する障害者の人に登録をしてもらうと、でこういう能力があると、ウェブページのスキルがあるとか、あ、そういうところがあるんですけど、まあ、コミュニティに入ってくる人にその中でも就職を支援してもらいたい人はここにやってくださいねっていうのをどんどんこうデータベースに溜まっていくと、で、そこで、あ、こういう能力ある人はあるんだというのを企業の人に見てもらって、じゃあこの人紹介してほしいとか、ああいうところに紹介をしてマッチングをして、まあ、Zoom の面談をセッティングするみたいな、そういうところが多いですね。
もともと障害者の方々って雇用ってどういう形でしていたんですか。こういうの使ってないときは、
ないときは先ほど積極的にそうですね、雇用してる会社、例えばですね、特例子会社だとか、そういうところがあって、企業の中で子会社、障害者を雇う専門の会社があって、例えば、クリーニングの専門の会社、シュレッダーの専門部隊とか、その中の カフェの運営だとか、そうですね、飲食店の運営だとかやってるんですけど、まあ、それだと本業とあんまり関係ないクリーニング作業しかやらせない、でキャリアアップもないみたいなところで、なかなかちょっとそこは合わなくて、もっとできるはずなのに、その先がないので違うところを紹介してもらえないかみたいな声があるので、じゃあちょっとそういう、そうですね、スキルがある方、IT 能力ある方を活躍できるようなところをつなげるようなところが私たちの役目かなというふうに思ってます。
なるほどなるほど、はいはいはい、
詳しく加藤さんにお話をお聞きしている最中ですが、ラジオタイムここまでとなりますので、この続きは YouTube 限定配信で伺っていきたいと思います。さあ、番組もそろそろお別れのお時間です。来年以降、馬淵さん1月からの、毎週月曜日4時50分からの坂本さんと一緒に、
はい、
ね、番組を
やるということで、はい、お引越し、楽しい、
楽しいですね。吉崎さんは来年4月からの新年度編成に向けて準備中ということで、
勉強してきます。僕は勉強するのが一番だと思ってますんで、ラジオでしゃべりペラペラしゃべる男じゃないなと。
どうしましたどうしました。
いや、生まれ変わって出てこようかなと、
はい、来年4月にまでお楽しみということですね、はい、この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りしました。